My dear brethren of the priesthood,
愛する真権者の皆さん、全世界の教会堂、そしてその他の場所にも何百万人という会員が集っているということを思いながら、このカンファレンスセンターに集う2万1000人の顔を見ていると胸の高まりを覚えます。ますます素晴らしくなっていく時代に自分が年老いているのが残念です。ご存知のように、私は12年前、正確には1995年3月12日に大官庁として聖任と任命を受けました。バラード長老がこの12年間の統計記録をいくつか集めてくださったので、その中から引用します。まず38万7750人の宣教師が伝道に出ました。教会が組織されて177年が経ちますが、最近の12年の間にこの神権時代に奉仕したすべての宣教師のほぼ 40% が伝道に出たということになります。また340万人の改宗者がバプテスマを受けました。これは教会の現在の総会員数の4分の1に相当します。伝道部総数は303から344に増えました。これに間もなく3つの伝道部が加わります。聖餐会の出席、神権への聖任、そして10分の1の官能者の数に基づく新会員の定着率は著しく増加しました。これらの統計は特筆すべきものですが、私が確信しているのは、もう少し熱心に働くだけで、この素晴らしい過去のデータは偉大な未来への序章に過ぎなくなるということです。押せ、肩の力持て、歌いて義務を果たしましょう。この大義には働きが求められます。皆でたゆまず車を押しましょう。では別の話に移りたいと思います。何年も前に紹介した話ですが、もう一度皆さんと分かち合いたいと思います。その当時聞いた人たちは昔のことなので忘れてしまっているでしょうし、聞いたことのない人には知っていただきたいと思うからです。1901年から1918年までの合計17年間に大官庁の職にあったジョセフ・F・スミス大官庁の話です。ジョセフ・F・スミス大官庁はハイラム・スミスの息子でした。ハイラム・スミスは預言者ジョセフ・スミスの兄であり、カーセージの監獄でジョセフと共に殉教しました。ジョセフ・F・スミス大官庁は1838年11月13日にミズーリ州ファーウェストで生まれ、幼い頃にミズーリ州を後にしました。そしてまだ6歳にもならない時、農部にあった母親の家で窓をノックする音を聞きました。訪ねてきたのはスミス姉妹に、夫がその日の午後、カーセージで殺害されたことを知らせる早馬の使者でした。9歳の時、スミス大官庁は牛の引く荷車を操って母親と共に大平原を横断し、この盆地に移り住みました。そして15歳の時にハワイへの伝道に召されました。まずサンフランシスコまで行き、屋根板工場で働いてハワイ諸島へ渡るための船賃を稼ぎました。当時のハワイは観光地ではありませんでした。住民も現地のハワイ人でした。人々は貧しかったものの、持っているものを物惜しみしませんでした。 やがて現地の言葉を話せるようになり、人々を愛するようになりました。ハワイで伝道した時に、大艦長はある特筆すべき夢を見ました。大艦長の言葉から引用しましょう。こう言いました。私は伝道中非常に苦しい思いをしていた。ほとんど着るものもなく、貧しく文化の発展していない人々以外に全く友もいなかった。貧しい状況の中、知恵も知識もない一介の若者であった私は非常な惨めさを味わい、人と顔を合わせることすらできなかった。そうした状態にあるときに、ある晩私は旅をしている夢を見た。急がなければと思った。遅刻しては大変だと思い、全力で道を急いだ。そのように急ぎながらも私は、ハンカチでくるんだ小さな包みを手にしていることに気がついた。それが何なのかよくわからないまま、私は必死に道を急いでいたが、やっとのことで私は豪華な大邸宅に着いた。私はそこが目的地であることを知っていた。急いで中に入ると浴室という表示が目に留まった。そして私は浴室に飛び込むと体をきれいに洗った。そして手にしていた小さな包みを開くと、真っ白な衣がその包みから出てきた。この地方の人々は衣類をとことんきれいにすることにあまり注意を払わないため、長い間見たことのないきれいな衣だった。私の衣類は清潔だったが、私はそれを身につけた。そして大きな入り口のようなところに急いだ。ノックするとドアが開き、そこに預言者ジョセフ・スミスが立っていた。彼は少し咎めるような目で私を見、口を開くとこう言った。ジョセフ、遅かったね。しかし私は自信を持って答えた。はい。でも私は清く、汚れがありません。彼は私の手を掴むと中に引き入れ、大きなドアを閉じた。彼の手はこの世の人の手と同じように実感することができた。私は預言者ジョセフ・スミスを以前に知っていた。そして中へ入ると私の父、またブリガム・ヤング、ヒーバーシー・キンボール、ウィラード・リチャーズ、その他私の知っている立派な人々が並んで立っていた。見ると、そこにこの盆地ほどもあるような広い空間が見えた。そしてその空間には大群衆が集っているように見えた。だが壇上にいる人々はすべて私の知っている人々だった。私の母もそこにいた。そして膝に幼子を抱いていた。そこに座っていた人々は選ばれて奨励した人々のようだった。私はその気になれば思い出せる限りそれらの人々の名前を挙げることができる。私がこの夢を見ていたとき、私は遠いハワイの山中でただ一人敷物の上に眠っていたのだが、この次元の中で私は預言者の手に触れ、彼の微笑むのを見た。その朝私は目を覚ますと、年齢的にはまだ子供だったが、一人前の大人になっていた。その次元の後で世の中に恐れるものはなくなっていた。自分があらゆる点で大人であるという自信を持って、あらゆる男女、子供と面と向かって会うことができるようになっていた。その時に享受した次元と権限、証が私を現在の私にした。私が少しでも善良で、主の前に清く義にかなっているとしたら、その次元を契機に身につけたのである。 その経験はあらゆる試練と困難に遭遇したときに私の支えとなった。これで終わりです。この意味深い夢の話の最も大切な点は、ジョセフ・スミスが若きジョセフ・F をいさめた場面にあります。預言者は、ジョセフ遅かったねと告げました。ジョセフ・F はこう答えました。はい、でも私は清く汚れがありません。この夢の結果、一人の子供が大人へと成長しました。私は清く汚れがありませんと断言したジョセフ・F は、どんな状況にも対応できる確信と勇気を得ました。この強さは汚れのない良心からもたらされたもので、また預言者ジョセフから認められたことで強さが倍加しました。この預言者の夢の話には、今晩この場に集っている大勢の男性の皆さんにも年齢を問わず学べるところがあります。次のような古いことわざがあります。清さは新人に次ぐ。預言者イザヤは言いました。あなた方は身を洗って清くなり、私の目の前からあなた方の悪い行いを除き、悪を行うことをやめ、善を行うことを習いなさい。主は言われる。さあ、我々は互いに論じよう。たとえあなた方の罪は火のようであっても、雪のように白くなるのだ。近代の啓示で主はこう語っておられます。主の器を担う者たちよ、清くありなさい。汚れにふける世の中にあって、言葉遣い、思い、肉体、服装の面で清くあってください。一人一人皆さんに申し上げます。言葉遣いの面で清くあってください。今日あまりにも汚れたくだらない言葉遣いがはびこっています。清い言葉で自分が表現できないのは、皆さんの語彙が極端に貧困だということを表しています。エホバが石板に書かれた言葉は、イスラエルの子供たち全員に向けて発せられたのです。あなたは、あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰しないでは置かないであろう。主は現代の啓示の中でもその戒めを強調しています。上から来る者は神聖であり、それについては注意して御霊の促しによって語るようにしなければならないことを覚えておきなさい。思いの面であっても清くあってください。主はおっしゃいました。すべてのことが私の前に清く行われるようにしなさい。心が汚れていれば、汚れた不敬な言葉を自然と使うようになります。しかし心が清ければ、肯定的で心を高める言葉を用いるようになり、行動の面でも幸せな気持ちになれるような行いをするようになります。肉体や服装、態度の面でも清くあってください。自分の体に入れ墨を掘らないでください。そのようなことをすれば、いつか後悔するでしょう。苦痛を伴い、費用のかかる処置を講じなければ、入れ墨を消すことはできません。清潔で小ざっぱりとして、きちんとした服装を心がけてください。服装がだらしないと、態度もだらしなくなります。皆さんの衣服が小ざっぱりとして清潔かどうかということ以外は、皆さんの着るものについてはあまり心配していません。ジョセフ F の夢を思い出してください。彼はあの邸宅に向かって急いでいるとき、ハンカチに包んだ小さな包みを持っていました。その包みを開けると、そこには清潔な衣服が入っていたのです。皆さんが生産を祝福したりパスしたりするときには、できる限り最善の服装をしてください。自分が清く汚れていないことをいつも確認してください。愛する兄弟の皆さん、話すことはまだいくらでもあります。インターネットで また思いと行動堕落をもたらすコンピューターの使用に関して皆さんに話すこともできます。しかし、そのような害悪は神の神権を持つ皆さんには全く似つかわしくないといえば、それで十分でしょう。皆さんは主から選ばれたしもべです。皆さんは神聖で驚嘆すべき職に聖任されているのです。皆さんはこの世にあっても世のものとなってはなりません。この世のすべてを超越しなければならないのです。愛する兄弟の皆さん、主が皆さんを祝福されますように。若い男性の皆さんに申し上げます。どうぞ教育を受け続けてください。結婚すると家族を養うのは皆さんの義務となります。皆さんの前途は機会で満ち溢れています。そして教育は機会の扉を開いてくれる鍵です。その扉は皆さんにとって、若き日のジョセフ・エフ・スミスがハワイの山中で眠っていた時に見た夢に登場する大邸宅の扉と同じです。愛する兄弟の皆さんに神の祝福がありますように、祈りを通して主と言葉を交わしてください。主との交流を深めてください。主は全能者であり、皆さんを引き上げ、助ける力を持っておられます。そうなりますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。